皆さんおはようございます。ミキです。2024年1月29日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで、月曜日でございますね。皆さんどんな、週末をお過ごしでしたでしょうか。そうですね、ツイッター現 X の方ではね、日本語教師の稼ぎ方みたいなので、ちょっとね、ちょっとざわざわしてたかななんて思うんですが、まあね、いろんな稼ぎ方があっていいと思うんですよね。その稼ぎ方っていうのが、資格がなくてもね、日本語おしゃべりするだけで時給2000円から5000円もらえますよみたいなツイートでね、ちょっとねざわっとしていましたね。いろんなのがあっていいと思うんだけどね。まあね、皆さんね、時給どのくらいとかね、一番お金がね気になるところなので、ね、ちょっと炎上じゃないけど炎上に近いかなと思うんですがね、なってましたね。私は私なりに私の道で、やっていけたらいいな、ね、末永くやっていけたらいいな、この仕事ねやっていけたらいいななんていうふうに思って、見ています。というわけで、ちょっとね行きましょうか。今日のニュースです。スペースでね お聞きの皆さん、3つ記事をご紹介しております。一番右側の記事からいきたいと思います。こちらは群馬県の、上毛新聞からです。ごめんなさい。教育担保、高校での日本語指導、外国ルーツの生徒増、正規授業に認定も、教員の育成が課題ということで見ていきましょう。こちらはですね、有料記事になりますので、ちょっとね、途中までのご紹介になりますが、とても興味深い、ものなので見ていきましょう。外国にルーツを持つ高校生の増加を背景に、群馬県立高校で日本語指導の体制整備が始まっている。やっと。県教委は本年度、太田フレックス、かっこ太田市をモデル校に指定し、日本語教育を卒業単位として認定する仕組みを整えた。日本語教育を正規の授業とすることで、生徒の習熟度や学習意欲の向上が期待される。一方、全県に広げていくためには、教員の専門性育成といった課題もある。いいですね。これ本当にやっと待ちに待ったものですね。義務教育課程は比較的まだまだっていう点はあるんですけれども、義務教育課程、小学校や中学校の日本語指導に関しては、整いつつあるところではあるんですが、その卒業後、高校に入った時にどうなっていくか、まあそのままドロップアウトしてしまう子供が多い中、こうやってね、やっとその授業のね、認定、単位として認定されるっていうのはね、すごくいいなって思います。で、その中で、専門性がやっぱり必要だよね、育成が必要だよね、教員育成必要だよねっていうところにもう目がいってるということで、嬉しいなと思います。嬉しい。はい、じゃあね、もう少しね、行きたいと思います。この1月中旬、太田フレックスで行われた日本語指導。本年度入学した外国籍生徒2人が、日本の伝統的な遊びである福笑いに挑戦していた。目隠しした一人が顔の輪郭だけ書かれた紙に花などを置き、もう一人が日本語で向きや位置を指示する。顔の部位に関する単語や動かし方の表現方法を楽しく学ぶ狙いだ。なるほどね。もう少し右とかね。もう少し左とか、回してとかね。なるほどね。これ結構面白いかもしれないですね。一人は2022年にアフガニスタンから来日したアブドゥール・ラヒームさん、16歳。 最初に来た時は日本語ができなくてずっと家にいた、つらかったと振り返る。高校での目標は漢字の習得。漢字がちゃんとできないと仕事ができない、働くために必要と将来を見据える。高校生でね、ここまでね、自覚というか、思わせてしまうところがちょっと辛いところではありますが、これでね、前向きになれればいいですね。もう一人のエイン・シュアンさん、16歳も22年、日本で働く家族を追ってミャンマーから海を渡った。母国でも日本語を学んでいたが、教科書の漢字を読むのは難しい。漢字を読んだり書いたりできるようになりたいと意欲を示す。教科書の漢字って漢字を、ね、読んだり書いたりだけじゃなくなってくる、その漢字を使って運用していく力もね、つけていかなければいけない。高校生ぐらいになるとね、そういう風にしていかなければいけないので、またね、難しさやものがあるんですが、そこもね、挫折せずに就職とかね、進路に生かして行っていただけたらな、なんていうふうに思いますね。もう少しね、記事いきます。文部科学省の調査によると、日本語指導が必要な群馬県の外国籍高校生は12年度の22人から18年度に101人と4倍以上増えた。すごいな。この12年度、18年度とかっていうのは2012年度ですよね、今ね。多分そうだな。なかなか分かりにくい。なんでこの微妙に昔なんだろう。12年度から18年度。そうか。4倍以上に増えているということですね。まあ、コロナ前なので、今はどうなんでしょうね。でも似たような人数になっているのかなとは思いますが、記事ね、ここまでになっているので、群馬県も集住都市 の会員都市になっていますね。太田市とか、大泉町とかがね、あるので、こういうところ、子どもに関しての、取り組みはね、先進的かな、なんていうふうに思って見ております。はい、それでは次の記事いきましょう。こちらはですね、PR タイムスからなんですけれども、プレスリリースのものなんですけれども、ちょっと面白いので見ていきたいと思います。東京都子どもスマイルムーブメントに株式会社ウィザスが参画いたしました、ということでちょっと見ていきましょう。株式会社ウィザスはこの度東京都が実施する子どもスマイルムーブメントの趣旨に賛同し、2023年12月から参画いたしました。子どもスマイルムーブメントっていうのがやってるんですね。どういうものかちょっと見ていきましょう。今後東京都と協力して、子どもが社会の一員としてさまざまな場面で参画できる機会の創出に努め、すべての子どもが今と将来への希望を持ってのびのびと健やかに暮らすことができるように取り組んでまいります、といいですね。はい、東京都ではチルドレンファーストの社会の実現に向けて、子どもを大切にする機運を一層高めるために、企業、NPO、学校、区市町村など幅広い主体と連携しながら、官民が一体となって子どもの笑顔につながる様々なアクションを展開する子どもスマイルムーブメントを推進しています。ああ、なるほどね。まあ、いろんな地域とかを、地域や学校や企業と、巻き込みながら、そのチルドレンファーストの社会を実現に向けていくよということなんですね。で、なんでこれをご紹介したかっていうと、その中にこの子どもっていう中にどういう人たちが含まれているのかなっていうのがね、書かれていますので、ちょっと見ていきましょう。ウィザスグループでは、教育事業を中心に生徒第一、1分の1の教育を教育理念に掲げ、学習塾事業、通信制高等学校、大学の運営、 留学生や日本で働く外国人への日本語教育や日本語教師の養成、通訳翻訳、外国人の採用から就労、生活支援等のサービスを行い、幼児から社会人まで全ての人の幸せへとつながる社会で活躍できる人づくりの実現を目指しています、ということで、こういうね、いろんな本当に多角的にね、経営されているところが、一緒になってやっていくということなので、ちょっとね、まあこの中に、外国人の視点とかね、留学生とか日本で働く外国人っていう風に書いてあるので、外国人からの視点での提言をしてくれることを期待しながらご紹介をいたしました。記事ね、まだね、株式会社ウィザスについてなんていうのもねありますので、もしよかったらそちらもご覧ください。それでは3つ目です。一番左の、記事になります。これはですね、デイリーサンニューヨークですね、というところからです。元日ニューヨーク餅つき祭りあると日本語補習校ということで、ちょっとご紹介していきたいと思います。写真見ていただくとね、わかるように、お子さんが床に座りながら、これね、キネとウスがあるんだけど、このウスが石なのかな、人工石なのかな、わからない、木のその臼ではなくて石のね、臼を使ってますね。でも大きさ的には木の臼と似たような感じなんだけど、そこの鉢の部分、鉢みたいな感じのものを使ってますね。面白いですね。ちょっと見ていきましょう。ニューヨークミッドタウンあると日本語補習校で1月1日餅つきイベント、ニューヨーク餅つき祭り2024を開催したということで、面白いです。これね、見ていくとですね、メインの餅つき、ね、メインの餅つきではまずは教員がもち米から餅になる過程やお正月に鏡餅を飾る意味などをクイズにしながら紹介し、餅つきにまつわる知識を楽しく学んだ。3升もの蒸し米が石臼に移されると、その量に驚きの声が上がる。もち米を潰した後には2人の教員により夜餅つきのパフォーマンスを実施。だんだんと早くなっていく息ぴったりの実演には、会場からは思わず歓声と拍手が上がった、ということでですね、私ツイッターの方にも書いたんですね。この意外とね、その日本にいる子どもたちの方が、そのもち米から餅になって、ふかしてふかした米が餅に疲れるみたいなのってなかなか経験したことないんじゃないかなって思うんですよね。意外と日本にいる方が今は各家庭でね、もう各家庭だったりとか親戚だったりとか、ま、近所の人たちが集まってこうね、キネとウスでその餅をつくっていうことはあまりないですよね。なので意外とないんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。私の子供たち2人はですね、小学校じゃない、保育園の時にキネとウスでね、毎年12月に年末にね、鏡餅作りをしてたので、見たことはある、やったことはないけど見たことはあって、お米のもち米がふかされている、香りもね嗅いでるんですよね。なのでわざわざね、そう本当 に今の日本はわざわざやらなければ、イベントとして開催しないとなかなかやらないので、お餅はねたくさん売ってるけど、なのでこういう機会ってやっぱ日本でも必要だよな、なんていうふうに思って、ちょっとね今日は、皆さんと、共有いたしました。でですね、ちょっともう少し行こうかな、記事の方ですね。子どもたちも実際にキネを手に取り餅つきを体験した。幼児から中学生まで幅広い年齢の子どもたちが会場のよいしょという掛け声とともにキネを下ろす。恥ずかしそうな素振りを見せていた子も、やりきった後には誇らしい笑顔を見せていた。また子どもだけでなく大人たちもキネを振るった。 ということで、面白いですね。大人も結構重いねと言いながら餅つきを体験したということだそうです。これね、なんか もっとねなんかできればいいですよね。今木の臼とかキネとかね、実物はあんまりないですよね。見たことない人もいるんじゃないかなと思いますね。これ、うん、なんかやりたいな。イベントできそうだな。ね、でも大変なんですよね、これ用意するのね。というわけで今日はここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、Twitter 現 X のスペースで配信しています。金曜日は雑談しております。そちらもぜひぜひ、遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。またね、よかったらまた明日も、聞きに来てください。では今日一日、良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。